どうも皆さんこんばんは、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、まあ年明けて2発目の一応ブチラジなんですけど、はい、収録自体は一発目ですからね。
明けましておめでとうございますですね。まあ、本当の意味の、
まあそうですね、年末年始ね、ありがたいことにいくつか番組出させていただきまして、うん、見てくださった方々ありがとうございました。いろいろやらせてもらいましたね。
忙しくさせてもらいましたね。
まあいい1年になる、いいスタートになったんじゃないですかね、そういう意味ではね、はい、
本当にそう思います。
年明けて早々、まあなんていうんですかね、大晦日からもう年明けた最初の番組というかね、フジテレビの最初の番組に。
そう思います。
なんなんだよ、どっか行けよお前もう本当にやる気がねえんだからどっかに行けよもう最強運決定戦っていうね。
そう思います。
もううるせえよもう本当にいつまで続けるんでそのノリをノリなのかなんか知らないけど、出させていただいたじゃないですか。ジャニーズカウントダウンが終わってもう一発目の番組です
よ、ね、本当のね。
なんでまあ我々大晦日の夜からフジテレビに行って、一応こうその最強運決定戦に出る出演者の方々と、まあ別に当然そこは放送とか収録とかなくカウントダウンをなんとなくみんなでね、
あ
集まってやって、まあ最強運決定戦ってこうスタジオでね、いろんな本当に芸能人の方々がたくさんいて、ね、まあエレキテルも出てたんですけど、うん、でバナナマンさんが MC やられて、でいろんなランキングをこう発表していくみたいな番組なんですけど、うん、それとは別にこう若手芸人がね、うん、フジテレビの外とか、まあ中でもやったんですけど、まあいわゆる体を張るようなのがあって、我々はそっちに出させてもらったんですけど、まあ僕らとかアルコ&ピースさんとか、うん、新宿カーボーイさんとか、まあ抜群さんとかもいたんで、その
まあね、
まあもう若手じゃねえじゃねえかっていう感じもあるんですけど、そこを出させてもらって、まあ最初のそのコーナーが、うん、もうフジテレビの外をね結構広く使って、うん、もう若手芸人がバーって走ってって、イントロクイズで一応歌った人が優勝なんですけど、まあ賞品がもらえるみたいなね
企画なんですけど、イントロクイズ、
一応イントロクイズなんですよ。
あ、そう。
で、ついて歌った人、マイクまでたどり着いて歌った人が賞品をもらえるみたいな企画なんですけど、まあその前に要はもうバレーボールがバンバン飛んできたりとか、まあ水がバーって出たりとか、まあ粉まみれになったりみたいな、企画で、まあもう真冬ですか、当然大晦日ですから、もう外の段階でまあ寒いんですよ、当然。で、リハーサルでちょっとこんな感じでお願いしますみたいな言った時、まあまあこれぐらいの寒さかと思ったけど、急にどうしたんだよ、もう。
むしむし。
いや虫ぐらいでそんなに慌てふためくのはもう怖いから、なんでまあこんくらいかと思ってたんですけど、いざ本番だったらもっと気温下がってたでしょ、
うん、
やっぱ
それはまあね、リハやった時は9時10時でしたから、
うん、そうそう、やっぱそれよりは寒いなっていう、もう感じで行って、ただもう何人も芸人いて、そうそうもう誰が何やってるか分かんないような感じだから、なんとかでも目立ちたいし、バーってもう僕も最初に走ってって、うん、でもバレーボールとか飛んでくるのも怖いんですよ、本当に速いし、
いやほんまに速かったあのバレーボール、
もう危ねえよっていうぐらいの、まあ、速さなんですよ、うん、でまあそこ終わって、でもそこほんと怖いし、まあ一発目のこうトラップだから、こうみんなでこう様子見ながらわーわー危ないとかやるとこもあったりとか、まあ最後は最後で平均台でね下粉になってるみたいなとこで、うん、そこを最初に行くのはちょっと勇気いるなと思ってたんで、途中の水がバーってまあ放水して水をもうめっちゃかけてくるっていう、
あれもう冷たいんじゃ、
まあそこを一発目に行ってやろうと思って、僕それだったらまあ目立つだろうと思って、水だったらまあ大丈夫だろうと思ってね、他の危なさよりはいいでしょ、
まあ打撃系とか落ちる系ではない、
そうそうそう、だから水のとこ行っても最初にあこんなん余裕じゃんとか言いつつ行って、水をバーってかけられたんですけど、まあ冷たいどころか一番それがしんどい、もうなんか誰がボロって言ったのは、とはいえなんか温水なんじゃないみたいな噂もちらっとありつつ、だって真冬の外ですからね、とはいえ温水でやってくれてんだろうと思ったら、もうそんなことはない、マジの真水、
真水真水、
もう一瞬でああってなって、本当に当然僕もね、集めたい集めたいとかリアクションはしようと思ってますよ、別にね、一応お笑いだし、でわーって言って集めたい集めたいとかリアクションするどころじゃない、もう一瞬でこう意識がもうバーンって吹っ飛ぶぐらい、あーってなって、
溺れる、
わーってなってこう倒れたところに、まあ要は僕だけ最初に出てますから、何人か
集中崩壊、
そうスタッフさんが全員で倒れてる僕に水をバーってかけてくるわけでしょ、もう本当に動けなくなるんだよ、もうそれこそ溺れるじゃないけど、もうい
やしかもね、結構上にかけてくるでしょ、まあその方が面白いからそうするんでしょうけど、顔の辺に、
まあまあで顔に最初かけてきて僕倒れて、そこにこうもう倒れ込んでるところにこう、
やられてましたね、
でやるからもう本当息ができないんだよ、まず単純に、 で、おい大丈夫かとか言って、あの、まあ、みんなこうみんなでわーって盛り上がってますから、うん、おい井口大丈夫かとかこうやってくれてましたけど、マジでそこでこう引きずり出されなかったら本当にあの死ぬんじゃないかっていうぐらい、
あのまま溺れてね、
で誰がやってくれてるかも分かんなかったですけど、後々聞いたらアルコ&ピースの酒井さんがこう引っ張り出してくれてて、
あ、そう
なん、もう命の恩人ですよ、
あのゾーンから、
あのゾーンから、まあ、まあ、井口やってんなぐらいの感じだったんでしょうけど、うん、こっちとしては本当に大変でしたからね、うん、でその後が小麦粉ですから、あの平均台から落ちたらね、うん、で平均台から落ちてもう本当に粉まみれになるわけじゃないですか、うん、でそ の, あの、まあ、そこでみんな落ちて、その平均台とかも横からバレーボールが飛んできてんだよ、
そうそう、で水も最終的に来ましたからね、
そうそう、水も来るしで、うん、まあむちゃくちゃなってみんな粉まみれになって、うん、ちょっとちょっとって行きつつ、もう結構時間経ってるし、
もうなかった
です、あのもっと言うとスタッフさんがもういいですよ、ゴールしてくださいみたいな、まあ、うん、正直バレーボールのとことか水のとことかみんなでわちゃわちゃやって、うん、そんなんバレーボール無視して行きゃいけるけど、そんな、まあ、ね、みんなでワイワイやって、で最後のとこももう十分楽しんで、じゃあもういいですよ、そろそろね、時間もみたいな、こんな感じで
渡ってくださいみたいな、
巻きですよみたいな言ってるけど、あの水と小麦粉でリアルに滑って誰もゴールできなくなって、
本当にいけないんですよ、
リハーサルではある程度行ったら、そこで誰か一人行ったらみんなそこの平均台ぐらい並んで最後バズーカで打ってみんな落ちてみたいなやつなんですけど、もうマジのツルツルだから本当に進めないんだよ、
そうそう、
でそろそろもう誰か行けってなって行こうとするけど、本当に滑って落ちるから
本当に行けないもん、
もう本当 の, あのクリア不可能状態だから
あのね、スポンジみたいなのが貼ってある、
まあ要は痛くないようにね、
うん、それがまたね、それがもう粉と水でぐちゅぐちゅなって、
多分あそこまでツルツルになるとは思ってなかった
んでしょうね、うん、ソープのマットみたいになって
ました、ね、まあまあまあ、その表現が正しいか分かんないですけど、はっきり言うもんじゃないんだよ別に結局だから多分あのどうなったかあんまあの分かんないですけど、僕ももう わちゃわちゃやってたんで、多分みんなもうあの粉の下通っていってたんでしょ最終的に、
まあね、ある程度まではね、
いやいや、もう全部ほとんどそうです、そうしなきゃクリアできないぐらいになってましたからね。
あ、そう、俺バカ真面目に渡ろうしよったわ。
いやいいよ、もうあれ渡れないよ、ほんと僕も渡ろうって言ってよ、誰も行けないからもう井口行けみたいに言われて行ったけど、ほんと 1,2 歩で落ちちゃうんだよ、スルスルですからね、
1,2 歩で落ちるし、俺こう落ちたけんな、あのまたぐらんところに平均台が来る、
あまあまあそういうこと、
でもあんま高さがなかったけん、まだその強打はせんかったけど、
まあまあ確かに、まあもう
めっちゃ怖かった、その落ち方、
いや怖いよ、全体的に怖い、
子供がもうなんか埋めれんようになる体になるかと思った、
なんてね、もともと埋めるタイプの体ではないよ別に
いやいや終わるかと思った、
ああそっちの意味でね、まあまあ
金玉がね、
確かにそれぐらいはっきり言うな、なんだ2017年は下ネタをはっきり言い出すな、もう
はっきり言ったらもう下ネタじゃないけどな、
そんなことはねえよ別に
金玉が終わる
だから医学的言葉でもないからもう下ネタだよそれは、ね、
あそうか、
なんで、まあ、
か
もうそういうことでもないんで別に、それ言えばいいってもんでもないからまあでもた、楽しかったですね、
楽しかった、
ああいうことをやらせてもらえることもなかなかないし、う
ん、芸人っぽかったですね、
そうそう、みんな若手で寒い寒いとか言いながらね、うん、ほとんど先輩でしたけど、うん、一応若手としてねこう体張ったりするのも、
それにしてもこっちも豪華でしたけどね、その若手芸人とは言いつつの、
いやそうそう、とはいえ
チャンピオン3組いましたからね、
コロチキとかシソンヌさんとかもいたりして、うん、
ザコ師匠も
ザコ師匠さんもいてね、やってるけど、こっちはもうほんと寒いし過酷でしょ、うん、そんな中たまにモニターとかで見るとスタジオの方はねオープニングからみんなでお雑煮食べたりして、うん、売れてえなって思いましたもんね、うん、そのスタジオに僕らそこ1個目の企画終わって行かせてもらったんですけど、そこのもうたまりみたいなとこもぎゅうぎゅうに敷き詰められてるところに、
そうそう美術倉庫みたいなところにな
んだこれっていう、でモニターもねえし、うん、何にも見えないような感じでねやってましたから、まあでも楽しく過ごして、うん、でその後ヒットパレードに出させてもらうということで、
朝ね
昼ね、でその番組が、うん、もうなんだよ
朝かと思った、
いや記憶がないなら喋んないでくれも、
うん、朝かと思ったあれ昼だよな、
ただ3時半に終わって、うん、10時入りだったんですよね、フジテレビ、
そうそうそう、
だからどうしようっていうことで、うん、その別に僕らの楽屋もないですから、うん、1回帰ってまた行くのもっていうことになって、
ね、
大江戸温泉物語にで仮眠しようみたいな
感じ
でマネージャーさんと一緒にね、
フジテレビの近くにね、
でそこで3時間ぐらい寝てから行くかって言って、うん、大江戸温泉物語で今スーパー銭湯みたいな宿泊とかもできるようなとこなんですけど、やっぱ年越しだからもういっぱいでね、
うん、
で仮眠室もやってませんで大行列で、これはもう待ってらんないっていうことで一回こう阿佐ヶ谷まで戻ってきて、本当に1時間ぐらい寝てまたフジテレビ行って、
そうですね、でまあ、幸い本当マネージャーさんは車出してくれたんでね、
まあまだありがたかったですけどね、
電車だったら結構辛い、
大変ですよね、うん、でヒットパレードでまた鼻を曲げさせてもらってね、
うん、
もう新年迎えた感じだし鼻曲げたらね、
うん、
で花曲げ
てこの時点で年明けてから俺喋ってないですからね。
そうで2番組出た段階で一言も喋ってないですからね、あのというかその最強運決定戦の時とかどういう感じでやってんの、そのなんか。
いや俺結構やったよ、映っとんか映ってないんかなんかもう分からんがあれ、
まあ、
カメラさんとかいっぱいおったけど、
だからもう先頭行くしかないんだよ本
当に。もちろんそのカメラさんのところには行ったよ、
うん、
けどそれが使われとるカメラかどうかは分からん、確かに、ね、何台もあるし、
ね、もう本当にどういう状況かさっぱり分かんないですからね、うん、まあそんな中ヒットパレードも終わって、
うん、
で爆笑問題さんとかもね来られて挨拶して、うん、でヒットパレードの打ち上げ軽い打ち上げみたいなのやるでしょ
毎年ね、ありますから。
そこでまたなんかその太田さんが、
うん、
あの何度も言ってますけど、あのモデルガンガス銃って言うんですか、うん、あれを突然あの乱射、当然弾は入ってないですけど、うん、音は鳴るじゃないですか。
あれはね、慣れてない人はもう本当出たと思いますから弾が、ね、いや
急にフジテレビの、うん、その打ち上げ一発目のね、うん、ヒットパレード大きな番組で、うん、皆さん今日はありがとうございましたみたいなところで、うん、偉い人が挨拶してる時にパパパパみたいな急に、いやもう信じられないでしょマジで、この人事務所の先輩じゃなくてくれって思うぐらいの恥ずかしさ、
うん、
いやあの本当なんていうんですか、バカボンの警察以来の乱射でしょあんな、
うん、
急にパン。だから僕らこそ慣れてますけど、知らない人が見たらピョン吉の T シャツ着た人が急に銃乱射するから、
いやそうそうそう、
何が起きてるか分かんないですよ本当に。
タイタのマネージャーさん結構来てましたからね、その僕らも出
て、そうそうそうですね、
もう全員苦笑い下向いて恥ずかしそう
ね。そうですね、いや、よっぽどやっぱナイナイさんとかお隣見えましたもんね、
うん、
太田さんみたいな感じでね女子アナの方とかがまあまあまあみたいな感じでこうやってる様がね、もう少年すぎるだろうと思いましたけど、
悪い方のね、
少年でもあんなところで銃は乱射しないですけどね、うん、みたいな感じがあって、まあ元旦はねそれ出させていただいて、で2日はテレビ東京のね名人寄せ出させてもらって、
はいはいはいはい、
で3日もね、まあ東西笑いの伝道東西予選前でいうところ ね、
うん、ね
NHK の、
うん、
こちらも出させていただいたんですけど、楽しかったですね。あれはやっぱこうひな壇にずっと入れるし、
うん、
いろんな人が出るじゃないですか、若手から師匠方まで、
うん、
もうね
普段見れないようなね、あの大阪松竹の方とかね、
中継でつないだりして
師匠とかがね面白いんですよ、やっぱ
出てきますけど、
うん、
やっぱ一番すごかったの最後エンディングですよね、
うん、
もうあれ僕放送まだちょっと見てないですけど、
見た方がいらっしゃいますかね、
多分もうめちゃくちゃだったでしょ、うん、まあ東軍と西軍に分かれて戦って、まあ、若手だから僕ら最初の方ですよ、まあ、正直そのじゃあまずは東軍ウエストランドってもう意味わかんない状況であるんですよ、前も言いましたけど、うん、なんで東軍的にどうもウエストランドですみたいな、もう西なのか東なのかさっぱり分かんない、
うん、
一応まあ我々は東京の芸人ですから、
タイタンですからね、まあ言うても、
もっと言うと 2,3 年前にエレキテルが出た時なんて東軍として出て、東軍はまあ日本エレキテル連合です、コント何話の男と女ってもうどういうことだよっていうぐらい、うん、まあもう今東西もクソもないですから、
まあね、
みんなでワイワイやって最後は師匠方がね、
うん、
出てきてあのみんな終わるんです。最後大助花子師匠がネタやられて、
うん、
僕らその時そのなんていうんですか、たまりにとかはけてたじゃないですか、
袖で見てましたね。
で最後大助花子師匠終わったらみんなが出てきて、
うん、
あのエンディングみたいな流れなんですけど、
うん、
一応その終わったら出てってくださいって言われて、ね、あの師匠方とかも一緒にいて、
うん、
今ですって出てったらまだなんか
まだそう、まだ大助花子師匠の後ろから俺らちょっと
早めにいいのかっていうようなタイミングでしたけど、うんうん、まあそれでエンディングになって、もう花子師匠がすごいでしょ、
すごいなあの人、やっぱり
パワフルでずっともうエンディングを引っかき回してるぐらいずっと喋ってる中、一応審査員をお客さんから選ぶみたいな感じで、一般の人をね審査員でなんか舞台上に上げてやってるの、それを太田さんが引っ叩いたりするでしょ、
センスでね普通に叩いてました、
ダメだっつってんのに、でしまいには師匠も引っ叩いたりしてる中、あのもうすごい東京太夢子師匠がその
京太師匠がすごい可愛いおじいちゃん、
京太師匠はそうですよ、やっぱ夢子師匠もすごくて、急に師匠方はあのひな壇にいなくて最後の方出番だけ出てエンディングなんで、途中で気づいたんでしょうね、トレンディエンジェルさんがいて斎藤さん見つけて、わあ斎藤さん私大ファンなのみたいな、エンディング中にずっと雑談してんです、
後ろでね、こう前最前列でこの爆笑さんやらやられてる、
爆笑さんがね最前列であの一般人を引っ張られてる間に後ろで、わー斎藤さん大好きなのあれやって、斎藤さんだと、わーこれこれとか言ってる、なんでこの状態っていう、
夢子師匠ケツ向けてますからね
舞台上で斎藤さんの方見てますから
ね、斎藤さんの方見てるから
もうすごいわちゃわちゃした中ね終わりましたけど、まあお正月っぽくてね、
正月っぽかったな、
だから我々もネタを結構このまあ女子のことを言うネタなんで、
うん、
あの まあ、偏見に捉える可能性もあるぐらいのネタじゃないですか、一応ちょっと言い過ぎるとね、うん、捉え方は違うんですけど、うん、だ一応台本送る時マネージャーさんからちょっと一応 NHK だからみたいな行き過ぎないようにねみたいなことは言われてたんですけど、うん、何のことなら蓋を開けたら師匠方が全員めちゃくちゃ言ってたでしょ。
めちゃくちゃ言った
な。もう何なんだよこれっていうね、うん、僕らが一番まともでしたから。
いや、ほんまにな。
まあ楽しかったですから、また来年のお正月はね、もっといい流れで出れるようにね、
ちゃんと体調崩したもん、
やっぱり。どういうことで、なんでもう本当にやめれば
やめようかな
そう、何がいいことがあるのお前この先じゃ、だとしたら
だろ、売れたらやべえだろ。
いや、まあ慣れとかでね元気になってくるんじゃないですか、それ、ね、
体力もだってなくなってくるわけじゃんこれから。
いや、まあ気張ってるっていうのがありますから今は、うん、あのたまのテレビだとね、うん、暗
っ暗いだろ
俳優かなんて、まあ
誰が綾野剛じゃ、
そんないい意味で言ってねえよ別に
っていうのもやりつつね、
っていうのもやりつつ、ね、今年もねいろんなテレビたくさん出れるように、テレビに出ても体調悪くならないぐらいなれるようにね。
大丈夫でしたか、その正月バーってやって、うん、気抜けて体調壊さなかった。
いや、僕もうその前から体調正直悪かったんだ。三が日僕熱あって、もう体調最悪だったけど、じゃインフルエンザになっちゃダメだ、インフルエンザになっちゃダメだというプレッシャーが熱出て、うん、
分かる分かるそれは。
そうそう、3日をだって生放送ですから全部、うん、それインフルエンザで飛ばす、僕らごときが飛ばすわけにはいかないですから、うん、なっちゃダメなっちゃダメだと思ったら知恵熱みたいなの出てきて、うん、もう鼻水も出るし咳も出るしみたいな感じだけど、よかったインフルエンザじゃないから大丈夫って、まあ微熱ぐらいで過ごして、うん、3日終わった瞬間もう全開、ストレなんかそういう逆に、
あ、そう、
もうインフルエンザになっていいぞと思うと元気になってる。
なってもいいことはないけど、
なってもいいことはないんですけど、
ただ近くにいっぱいいましたからね、要素が。そうそうそう、
だから引き続き我々も注意しなきゃいけないですね、うん、だからまあまあいい、ね、他の人のことはいいんですけど、なんで今年もたくさんテレビ出れる頑張りますんで、応援よろしくお願いしま す,、はい、します。それではそろそろ行きましょう、ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。普通オタのコーナー、普通のお便りを紹介するコーナーです。行きましょうか。
ブチラジネーム妹系童貞、
なんでそれ、
口が悪い井口様、口が臭い河本さん、こんばんは。
まあ合ってるけど確かにな。
最近ブチラジを聞き始めてからウエストランドさんが大好きになってしまいました、
う
ん、
あ、ありがとうございます。
30分じゃ物足りないくらいです。
うん、ブチラジの方も聞いてほしいですね。
そんな大好きな井口様にぶしつけなのですが、一つお願いがあります。
もう丁寧だな。
毎回エンディングで井口さんまた来週さようならと笑顔で大きく手を振ってらっしゃいますよね。
それは最後ですからね。
私はそれが怖くてたまりません。
なんでだよふざけんなよ。じゃあもうどうしようもねえじゃねえかよ。
何も感じさせないすさんだ瞳は標的を逃さないとばかりに私たちリスナーを見据え、さらに取ってつけたかのような作り笑いは無機質に殺戮を行う死神を思わせ、
いやもう
背筋が凍りついてしまいます。
その表現に文才を使うなお前は
そしてその作り笑顔が徐々に真顔になっていき、スタッフロールが流れる時には井口様の声がはっきりと聞こえてくるのです。次はお前だと。
そんな言ってねえよもう幻聴じゃねえかよ、なんだこいつ。
どうか井口様、河本さんと同じように笑顔、会釈でさよならしてください。2017年2人の活躍を楽しみに待って
ます。いやだよそんな、知らねえよ。もうじゃあ5秒前くらい消せよお前は、まあ、そんなものをわざわざ送ってくんなよ、うん、恐怖を感じるな僕の可愛らしい笑顔から。なんでちゃんとしたね、なんでこんな感じなんだその可愛らしい笑顔、
変なのぶっこんできたっけ。
いや可愛らしい笑顔ですから、まあこれは普通オタのコーナーなんでもいいんでね、ですから皆さん送ってきてください。
目笑ってない
よ、笑ってますからね、し次はお前だから言ってないんだから、そもそも
目は固定だろ、だってそれ
どういうことだよ、もう意味が分かんないよ目が固定って、なんで送ってきてくださいね。以上普通オタのコーナーでした。続いては正和の祝報これをやるんですね急に、僕がモテモテになる方法を送ってもらう、大体半年に一度行われるコーナーです、
はい、
なんか噂によるとこの半年間で3通だけ来てるらしいんで、前回がだから半年前でしょ、どうやったらモテるかを送ってきてもらったのがブチラジで彼女を募集、とド M の女子を罵る、そう、大きめの段ボールに拾ってくださいと書き中に入ってます。いかにも本当にモテねえやつが考えそうな、
クソみたいな、
もうクソみたいなのしか来ねえんだよこのコーナー、なんで終わってねえんだよそもそも。
あるぞ今日、
一応聞いてみましょうか、もしかしたらいいのがあるかもしれない、
あるかもしれない、
もう最後信じるよ僕は今回だけは。
ブチラジネームあり、
絶対ダメだろこんなやつ。
イグ様がモテるための現実的な策をようやく見つけました。
おお、これはでもちゃんとしてるのかもしれないですね。
それは今流行りのジェンダーレス男子になることです。
あ、
ジェンダーレス男子とは女子と同じぐらい美白に気を配ったり、うん、派手な髪型にしたりレディース服を着たりして、うん、中性的な美しさを持つ男子のことです、
うん、
小さくて華奢でヒゲの脱毛もしている井口様ならこれでモテること間違いなしです、
うん、
やっとのことで芸能人と付き合うことができ話題になってそこからブレイク、大金を手にしてドンペリを開けまくる井口様の姿が今にも思い浮かびます。
なんでそれが最後の目標みたいになってんだよ、ドンペリ開けることが。ただまあ別に、
うん、
やってることもあるでしょ。まあまあレディースの服も着てるし、うん、ヒゲも脱毛してるし、人一倍そういうのに気使ってますから、う
ん、ファンデーションも塗ってます
し、ね、ファンデーションも塗ってます。だから別にここまでやってないけど、まあまあやってんだよ。その上でこれなんだよ、うん、この間お前新年会の時田中さんに会って脱毛してるんですよって話して、うん、田中さんに前気持ち悪いって言われて、それがショックで、うん、僕脱毛始めたんですって、うん、だって本当に気持ち悪かったし、ヒゲとかじゃないんだよね、もう全体的に気持ち悪いんだよって言われたんだよ。なんかもうこの世のものとはお前のことは思えないんだ俺はみたいなことを言ってましたから。
真顔だろ、
真顔、もう真顔で目固定だって、それこそ目固定でしたからね。
同じ目するけんな。
田中さんの方がやっぱすごい。
いや田中さんは時々じゃん、お前はずっとじゃん。
なんでだよ、一緒にカラオケ行って、うん、何度も言ったフェスマネー、
目じゃねえの、穴だろ。
もう何なんだよ、もうトークの間に目いじり挟んでくんな。やる気なくすわこっちが。もういやフェスマネージャーが、ええ、カラオケでもうわーって騒ぐフェス好きなマネージャーさんがいるんですけど、うん、でそれが田中さん嫌いなんです、本当にうるせえから、
うん、
うるせえからやめろお前の歌、もう本当に叫んでるだけだからやめろとか言いつつ、まあ、振りみたいな感じだって当然入れるじゃないですか、うんうん、でうわーみたいな、そのフェスマネージャーが騒いでる時、田中さんどんな顔してんだと思ったら一つもらってない、ブチギレ、ただ単にもうマジのビー玉、
うん、
怖いですからね。まあこれはでもまあやって上でですから、ちょっと次のやつ行こう。
次のやついきますか、うん、ブチラジネームしょうちゃんかっこイケメン、
お前ないでなんか絶対ダメだろ。
半年周期で行われているのでそろそろかなと思ってすげえな、
その勘だけはすげえな、
当ててきたんだ、
その勘だけはすげえな。
井口さん、まずは女性と接触する機会を増やすことが大事だと思います。
それはまあそうですね。
そこで大学受験をしてみ、大学に行ってみてはいかがでしょう。
あ、
井口様の受験勉強の様子を YouTube に配信することで JK の支持、接触が増え、
大学に配信してんだ
よ、合格できれば JD と花の大学生活を送る、完璧です。
完璧じゃねえな。
大卒の井口様なら受験も簡単だと思いますのでご一行をと。
いや、まあ、受験も簡単じゃないし、まず学費がねえよ
それ
誰よりも学費がねえわ、だからいけねえよ。却下却下、
奨学金も借り
れ
んし、
し大学行ったところでこんな、なんかおっさんがお前モテるわけねえだろうが、うん、相手されねえわ。
ブチラジネーム、
なめんな女子大生、なめんな、一番嫌いだぞ僕らのこと、まあね、女子大生とか。
そうだろうな、
うん、多分一番
こ
う
大人、今もあったことないもん、女子
大生、大人への階段をこう登ってる感じですから、一番この大人への憧れとかってこういう中途半端に年だけ重ねた金のねえやつ、一番嫌いだよ絶対。
もうイケメン、イケメンじゃけんな、
とかお金持ちのおじさんとかにこう大人のダンディーな人に魅力を感じる年、イメージね、勝手なイメージ
ですね。なるほどね、ナイスミドルみたいな
まあまあ言い方がちょっとあれですけど。
プチラジネーム、西中の四天王ナギと、
はい、
考えたのですが井口さんがモテる方法はありませんでした。
ふざけんなよじゃあ送ってくんなよ、もう
なのでファンに手を出してください。
なんなんだよそれ、というか3通来たのがこれかよ、3通目なんて関係ねえじゃねえか全然思いつかないなら送ってくんな、なんだこのコーナー、
クソでした、
クソコーナーだよマジで、プチラジ1のクソコーナーで。
続けますか。
続けないだから、もう終わってるはずですから送ってこないでくださいね。そろそろだなみたいなタイミングで送ってくんのよマジで
見事な、
それが
見事に当ててきました、ね、
それが一番恥ずかしいんだから。以上正和の趣向でした。どうしましょうかね、ののしり先生いきましょうか。続いてはののしり先生。ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興ののしることでその失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。いけるだけいきましょう。
はい、チラジネームマカロニ、
はい、
井口先生こんな僕をののしってください。
はい、
会社をクビになってしまいました
もう何なんだよお前は。
クビになったんだ。
クビになることなんてなかなかないだろ
う。前々から周囲の視線が冷たいなと思ってはいたのですが、先日社長に呼び出され、うん、とりあえず今月末で採用を終了しますと言われました。
悲しすぎるよ、頑張れよそうなる前に。おそらくこれに何つも送ってきてるようなやつだから、もうろくでもね勤務態度だったんだと思うけど、うん、絶対この感じだとお前のせいだよ完全にお前に原因があるよ
おそらく仕事中のトイレの回数が問題だったのではないか
それだよもう
思われます
クビになる理由が情けなさすぎるよ頻繁にトイレ行って時間を潰そうとすんな逃げんなバレるよそんなのは
せっかくクビになったことですししばらくは充電期間だと思って家でゲームでもしようかと思うのです
ふざけんなよ充電期間ってそういう時に使う言葉じゃないんだよプロとかで活躍してきた人がもう散々頑張って引退してちょっと休むとか充電期間って言っていいよそれは芸能界でずっと走り続けた人が充電期間とかいいよ何にもやってなくて働いてる時トイレにばっかり行って時間潰して挙句の果てにクビになったやつが何が充電期間だよふざけんなよなんでしかもゲームすんだよすぐ就職先を探せお前は
井口先生、とりあえず僕はどうしたらいいですかね
マジで悩みをぶつけてくんな、お前すぐ就職先探せそして一生懸命働け、次のところではもうとうとうクビになるやつまで現れてるんだよ
これはまずいな
クビにはなんなっつってんだろ、働き続けろよ、ちゃんとやれることをまずやれ
ブチラジネーム、無農薬動物ああ井口様、河本さん、もみぬるさん、お願いします
いや、もうよくお前、いろいろ知ってんなバングラディ主人のあのね、うん、前バイトしてた人ね
また去年と何も変わらないまま1年が過ぎてしまいました
もう全員出だしが暗いんだよなんだそれ
ただただ毎日同じことを繰り返すだけの日々です
じゃ変えてけよ自ら変えようとしろよその動きが大事なんだからお前が同じ日々を選んでるだけなんだよそんなのは
この状況を打破するために何かしてみようと思い取った行動は
それでいいんだよ
以前と大して変わらないもので結局ほぼ現状維持のままです
何なんだよじゃあわざわざ言うなそんなことで帰ろうっつってんだよ劇的に帰ればいいじゃねえかよ自由なんだから自由はみんなに与えられてんだよやりたいことをやったもん勝ちだろうが
大きく変えるべきなのは分かってる
ああ勇気 100%, 100% 勇気だあれで忍たまの歌で言ってんだろやりたいことやったもん勝ちなんだから青春なら
カラオケで歌ってました
よ
ね
あのいい歌だろあれ聞いてみるめっちゃいい歌だぞ 100% 勇気 100% 聞け忍たまのもう幼少期からずっと忍たまの歌みんな聴いてるわけでしょ、はい、あれが全てを表してんだから夢はでかくなきゃつまらないだろそう言ってんだよあれでやれよあれ聴いてねえだろこいつら一回大人になったら忍たま見なくなってあれ聴かなくなるからだんだんダメなんだよ聴けよ 100%
あれもやっぱフェイバリットソングなんです
かあれは一番いい歌だから聴いた方がいいよ、
ここぞという時に自信も勇気もなくなってしまいます
勇気 100% って言ってるもんだからまさにそうじゃん 100% 勇気って言ってんだからもう頑張るしかないさって言ってんだからお前まさに聞けよそれ、ちょうどいいじゃん本当に
井口様こんな意志の弱い僕を罵って物怖じせずに自分を変えるための行動を取れる男にしてください
だからこんなんもう完璧だよ勇気 100% 聞きゃいいだけ忍たまのどんどんいろんな人が歌ってるから歴代でいっぱい歌ってるから大丈夫だよ、うん
PS2 回目の留年が決定しました
ふざけんなお前明るく元気に過ごすな
でもブチラジの主張はやめません
だお前の言ってる同じ日々の繰り返して留年じゃねえかよ結局そこはもう実力で頑張って変えてけよ
同じ2回生とかっていうことでしょ
だからもうそういう意味じゃねえんだよ同じ日々の繰り返しってなんでマジで同じ日々繰り返してんだよそれは変えろよ少なくとももう一個いくか
もう一個いきますか
ああ、
ブチラジネーム最近正社員に昇格した井上
おおちゃんといいやつもいるじゃねえか
ねえ小林さん、智康さん、キャンディーホイップの皆さん
いいよ
こんばんだり
腹立つなこいつ
井口さん、こんな僕をどうか思う存分罵してください、うん、僕は最近アルバイトから正社員になりましたが
いいことじゃねえかよ
仕事をする気が起きません
なんでなんだよなんでこいつは責任というものが来た瞬間やる気がなくなるんだよ全員
このままではいけないと分かっているのですがモチベーションが上がらずサボることばかり考えてしまいます
なんでなんでこの基本的にサボることばかり考えるの正社員になったらクビになるぞお前もすぐにこれ以上クビを増やすなどうなってんだよ失業率ソルジャーの失業率どうなってんだよ
失業率
群を抜いて高いだろ、うん、失業率と留年率なんだこいつら
そこで井口さんに質問なのですが
質問ってなんでそういうコーナーじゃねえわ
好きな歯磨き粉のメーカー教えてください
そういうコーナーじゃねえわマジでクソったるやよマジで失業だけはすんなお前ら本当に一生懸命働けちゃんと
失業と留年ね
失業と留年すんなよもうなんか僕らのせいになるから、以上ののしり先生のコーナーでしたさあ、エンディングでございますブチラジは YouTube と Podcast で配信してます。すべてのコーナーへの投稿はこの動画の詳細欄の URL からフォームへ入力してください。ステッカー、T シャツを希望する方は住所氏名を忘れずに書いてください。お願いします。
お願いします。
そして、告知なんですけども、
はい、
ちょっと見れる地域限られてしまいますけど、うん、テレビ朝日のお願いランキングの2部のですね、
はい、
お願いマンピンコンという芸人が、8組ぐらい出てネタをして、争うっていう
1ヶ月間
ねだから要は7回最低でもネタをやるということになってまして、それが LINE に登録してもらってお願いランキングの、
はい、
でそこで投票とかできて勝敗が決まるのでちょっとお願い事ばかりで申し訳ないですけど、出るときはまた Twitter で告知しますんでね
お願いランキングの LINE アカウント に登録すればいいですか。
多分そうですね、お願いランキングの LINE のアカウントだと思うんで、ちょっと詳しいことは Twitter です、また告知しますんでよろしくお願いします。そしてタイタンライブアンダー40が1月30日ありますんでね、はい、こちらもタイタンの若手全員出ますんで、みんな出てね頑張りますんで応援よろしくお願いします。今年はいい年になるようにね。
本当ですね。
体調まだ悪いんですか。
いや体調は悪くないです。
ああ普通に出来が悪いだけか。
そうですそうです。
なんで
空いたが。
いや空いたって言って別に空いてはねえわそんなに。
キャンプ行っとって。
なんでキャンプ行ったらゼロになるんだよ。リセットされんだよ。
一昨日昨日と言って
山から降りてくんなお前。お前こそ本当に
降りたろかい。
どういうボケなんだよ。もう意味が分かんない。いやどういうこと。いいよ時間無視してマジ聞こうか。どういうこと。
人里に降りたろかい。
なんでお前イノシシ目線になってていつの間にか。それ降りてくるのが普通なんだよ。誰目線の話してんだよ。
荒らしたろかい畑。
なんでイノシシ。違うんだよ。人里にお前いるもんなんで、そこにイノシシが来るのは分かるけど、なんでお前が人里荒らすんだよ。
いやキャンプ場に住んどるけど。
どういうことだよ。化け物感覚で生きるなお前は。なんでね、今年も1年よろしくお願いします。
来年からの万年の毛皮着てき
た。いいよもうわけわかんない。あの初め人間的な感じで、もうどういう世界観か分かりませんけどね。今年もよろしくお願いします。また来週です。さようなら。笑顔で手振ってますからね。
怖い怖い怖い。
次はお前だ。